ただいまから2025年10月26日年間第30週第3主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書10章の8節から10節ヘブル書10章の8節から10節説教題はキリストの体の献身キリストの体の献身と題しまして御言葉の取り次ぎを、していきたいと思います。本文です。以上の通りキリストはあなたは生贄や捧げ物全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物すなわち律法に従って捧げるいろいろなものを望まずまたそれらをお喜びになりませんでしたと言いそれから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様あなたの皆を賛美します。主は私たち小さき一人一人を目に留めてくださって、その慈しみのゆえにまた憐れみゆえに私たちを、救ってくださり、また、罪の中で死んでいた、私たちがキリストの命によって、復活の力を持って、神に愛されているということを、明らかにされたことをありがとうございます。私たちは誤解して自分自身は死の中にとどまっているのではないかまた、定めの中戒めの中律法の中にとどまっているのではないかというふうに誤解して、人生を送りがちですけれども、神がキリストの十字架において表されたその愛を信じて疑うことをせず、疑うことがあったとしても、いつもキリストに、信頼を寄せ従っていくことが、できるように、倒れても立ち上がることができるようにキリストが今でも私たちのために祈ってくださっていることをありがとうございます。そのような弱く愚かな私たちのためにキリストが、何をなさったかということを、御言葉から、教えられていくことができますように、今日という日を用いてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日はヘブル書の10章の8節から10節でございます。説教題のキリストの体の献身という言葉は、伝統的な教派の、教会出身の方だとですねちょっと少し聞き慣れない、言葉かもしれませんね。献身という言葉はね、一般的に、伝統的な教派で使われている献身という言葉はですね、奉献というふうにね、言い換えられております。特にカトリック教会では、キリストの奉献という主題がね、非常に有名でございます。プロテスタントの枠組みの中では、その奉献という言葉、まあ意味はほとんど同じなんですけどね、まあ献身ということね、言われることが多いです。でこの、まあ、ですからですねあのカトリック教会の方ではですねキリストの奉献に準じてですね、神に仕えるためにですね、全てを捨てて、まあ、修道士になったりとかですね司祭になったりとか教会に仕えるものになったりする場合においてはですね、キリストの奉献者となるっていうふうにね、表現が多用されます。またですね、まあ、それは自分で言うわけではなくてね私は奉献しましたっていうふうに言われても他の人たちにねあの奉献者になったんだねみたいな感じでね、まあ、それと同じことがプロテスタントの枠組みでも言われることですね。すなわち、まあ、その制度的な保障はあるものとないものが、まあ、ほとんどないですけどねほとんどないですけれども献身ということを通じてですね神様に委ねるということが、まあ、そのプロテスタントの枠組みでは、まあ、結構一般的になっております。で、奉献もそうだとは思うんですけれども、まあ、狭い意味での献身と広い意味での献身がこれあると、まあ、狭い意味での献身っていうのはどういうことかというと、まあ、教会に直接 自分自身のね、人生捨ててですね、まあ私の場合はですね、日常生活を送るためのママの手段である給料を捨ててですね、仕事を捨ててですね、献身という道に導かれてね、それに至るまで何度も抵抗はしましたけどもね、まあ神様から直接御言葉を示されてですね、まあ教会の受け入れ体制っていうのもあってですね、それが本当にね、自分にとって完全であったかどうかっていうとですね、まあその不満なところがあったりとかですね、不完全なところも多々あったとは、認識しておりますけれども、狭い意味での献身というのは要するに直接的にですね、キリストに対して自分自身を捧げて、そして奉仕をしていくということになります。で、その献身をしただけでは不十分でありまして、奉献というのも同じでね、献身して奉献した後にですね、訓練を受けなければいけないというのは、もうそのどこから訓練を受けるか、まあ修道会から訓練を受ける場合もあればですね、あるいはその神学校だとかですね、あるいは教会の仮奉仕者みたいな形で、訓練を実際に現場でね、受けていくっていう実践スタイルのものが非常に多いです。で、献身する前に、例えばですね、自分は伝道者になりたいからとかね、教師になりたいからとか、説教者になりたいから、あるいはそういった方々の妻になりたいからということでね、献身をして訓練を受けて、まあ、神学の学びや聖書の学びをしていくと、で奉仕の、訓練もしていくと、聖書知識だけあってね、教えることだけに特化するっていうのが献身じゃありませんからね、自分自身が苦手なこともさせられていくっていうのも一つの服従でございますのでね、献身者たるものですね、それに対して いつもブブブブ嫌だ嫌だ言ってるような状況ではですね、最初から献身しない方が、狭い意味で献身しない方がよろしいのでございます。一旦献身したらですね、もう脇目も振らず一心不乱にキリストに対してね、集中してこれを歩んでいくと、信仰を貫いていくと、でそういった狭い意味での献身っていうのは、まあ教会と直結する場合がほとんどでありますけどもね、だから何らか教会のその奉仕者になっていくっていうね、目標設定みたいなものが、あると思いますけどもね、その訓練過程において、まあ、経済的なね、困窮に陥ったりとかね、他の人たちの助けを本当にもうね、一般社会とは比較にならないほどの謙遜さを持ってね、人格が磨かれて、低いものとなって弱き者となってね、他の人たちの助けを得ていくまでに信頼されていく、傲慢さの高ぶりの他の字もないようなね状況に正されていくっていうのが訓練の一つの目的であります。まさにキリストの似姿に変えられていくっていうことの恵みそのものでありますね。予的に考えてみると、そのようにさせられていく、訓練させられていくっていうのは、割に合わないことっていうことになりますけれども、しかし神様の御旨においてはですね、狭い意味での献身、直接献身ということでなかったとしても、キリスト者全員この献身に招かれて証明を受けているということは間違いないのであります。でそれはですね、広い意味での献身、講義の献身というふうに言われます。誰もがキリスト直接のね奉仕者に、献身者として、用いられるわけではありませんし、広い意味でね、家庭生活、一般の日常生活、まあ、仕事の生活とかね、勉学の生活の中で、キリストに絶えず献身していくと、例えばですね、何らかの学びをしているとするじゃないですか、社会人であったとしても、何らかの国家資格を持たなければいけない時もありますしね、勉強しながら働くなんていうこともありますし、まあ、学生時代からそういったものを、取得しなければですね、試験に合格しなければね、就職先もままならないなんていうこともございます。でもそのような中でですね、私たちは目標設定を自分自身で自己判断でね、 勝手に決めるっていうのもそれは一つの誰でもできることではあるんですけど、キリスト者は誰でもできることをやって、神様の祝福に預かることができるかというとまた別問題であります。誰でもできることを やったとしてもですね、誰でもできる結果と誰でもできなかった結果を刈り取ることしかできないわけであってね、そこにねキリストの十字架があるのかっていうとね、まあないのであります。ここで大切なのはですね、自分自身が何ができるかできないかとか、自分自身が設定した目標が夢は何であるのか勘であるのかっていうことを、以上の問題であります。またそれ以前の問題であります。そもそもキリストが私に求めておられるものは、キリストが十字架で犠牲になったその愛はね、身代わりは私の何のためであったのかっていうのは、人それぞれ同じ部分と違う部分があるわけですよ。神様の愛もそうでございます。神様は等しく私たちのことを愛しておられますしね、その愛はどこに表されたのか、キリストの十字架に、身代わりとして犠牲としてね表された、聖霊によって明らかにされ、教会によって証言され宣教された、愛であります。聖霊の力抜きで教会はありませんし、教会の働きなくして、福音宣教もないのであります。ということになってくると、私たちもまた、キリストの十字架に示された神の愛といったものをが届くことがなかったということになりますね。私たちがまあすべからずですね、共通しているのはですね、キリストの十字架における神の愛をどこで知ったのかって、まあもちろん教会であります。人と人との関係が出発点であったり、聖書研究が出発点であったり、なんかこう哲学から神学のね、学術的な変更がね、起爆剤になったりとか、いろんな入り口はあります。英会話教室がたまたま教会でやっていたから、そこで友達がいっぱいできたらなんか礼拝に誘われてなんていう人たちもおりますですよね。あるいは働いているところが、その社長がキリスト者であってね、その、経営方針だとか人柄に触れてね、感動して自分もちょっと教会行きたいななんていう人たちも、中にはいるということは見てきました。まあそういった人たちはですね、何らかですね、その魅力を、キリストの香りとしての魅力をですね放つことができているとするならば、自分自身をね、人との比較ではなくてね、他の人との比較ではなくて、自分自身、以前の自分自身より、現在の自分自身、将来の自分自身に向けて、己をですね、自己を神に捧げているっていう一点によって前進してるっていうことですね。それを深めるためにどのように働けばいいのか、どのような資格を取ることが、あるいはその取れなくてもそこで諦めないことが神の栄光につながるかっていうことをね、経験している人たちでもあります。またキリストを本気で信じているならば、そういったところは通らざるを得ないっていうのも事実ですよね。で、今回キリストの体の献身ということで、そもそも献身をするということは、直接献身であり、教義の献身であり、講義の献身であるね、どのような意味での献身であり、その献身の根源っていうのは、キリストが、十字架で体を捧げてくださったその献身にあるんだよということをね、中心において、説教だけ定めたわけでありますね。これはヘブル書のね、ところを読んでみると、どこにでも書かれているようなと感じなんですけれども、キリストを信じていてもですね、私たちは神に対して礼拝の中で、自己を、捧げたとしてもですね、多忙な日常生活を送る私たちは例外なく憩いと安息を与えられなければ、どこかで挫折してしまうわけですね。で、そのような人々はただ疲労感に襲われて倒れてしまうという こともありますけれども、それ以上にですね、日常生活と私たちの本質に気づき始めていることに、なります。あると、あの本質に気づいていることにつながるっていうことなんですよ。ただ疲れて、まあ、倒れてしまうと、まあ、礼拝の中で自分自身を捧げているはずなのになんでかなと、疲れてしょうがないなと、日々が大変でしょうがないなと、まあ、大変じゃない人なんて誰もいないけれども、しかしまあみんなそれぞれ一人一人が自分自身が大変だと思う、程度に応じて大変だっていうふうに感じているんだから、例外はないわけであります。憩いと安息が与えられなければやっていくことができないなって、でもそれでもなおですね、その多忙な生き方を続けていって、あの自分礼拝をして自分自身を捧げていてもですね、なぜ挫折してしまうんだろうか、なぜこう破綻してしまうんだろうか、立ち止まってね、どうすることもできないような状態になってしまうんだろうか、それはただバタン球しているだけなのかという以上にですね、そういうような人たちっていうのは大切なことに気づいた、気づき始めている、その目が吹き出ているということになります。じゃあその大切なこととは何なのか、箴言の24章の10節です。もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い、これであります。これはね、頑張ってるからね、自分はねいくらでも体力があるし、あの気持ちもね、ちゃんと気概をしっかりとね持っているからね大丈夫なんだって言ってる人にはね、なかなか、いやいや、 ほぼほぼ気づかない境地であります。もしあなたが苦難の日に、気落ちしたらあなたの力弱い。苦難の日は誰にでもありますよ。それは順境も逆境も、強い人にも弱い人にも、それはね、介護せざるを得ないものでありますけどね、しかしながら、まあ、その自分の力に頼ってる人っていうのは苦難の日においてもですね、気落ちするなんて情けない、あなたの力弱いなんて言われたくないっていうね、変なプライドを持ってるわけですね。それと、あの余計な、自信を持っているわけであります、自信というよりも過信であります。自分自身が、キリストを信じていたとしても、その過信がですね、あの人生の歯車を誤らせてしまう、対人関係を誤らせてしまう、ということになりかねないということであります。もしそうであるんだったら、早めに苦難の日に、気落ちしたらあなたの力弱いということに、御言葉がそのように言っていることに、沿ってですね、きちんと自分自身を、神との関係の中で理解していく、考えていく、祈っていく必要がございます。これは、詳しく見ていくと70人訳ではですね、災いの日と苦難の日にあなたの力が尽きるならばそれは小さいと、なっております。でこの、まあ、新改訳での苦難の日に気落ちしたら、この気落ちしたらっていう、言葉が70人訳ではですね、まあ、その力が尽きたらっていうふうに訳されてるんですね、まあ、より具体的であります。実際ですね、この新約聖書における、新約聖書というか72訳ではね、その気落ちしたらという言葉はギリシャ語でエクリピっていう言葉が使われていて、力が尽きたらっていう直訳なんですよね、これはね、だから、まあ、それを適用すると、もしあなたが苦難の日に力が尽きたらって、ね、こういうふうに言うとね、気落ちしたからダメなんだみたいな両親の解釈わかんないじゃないですか、こういうふうにね言われるとね、誰だって苦難の日に力が尽きることなんてあるんだからね、なんか気落ちしただけで、ね、もうだ自分はもうダメ人間なんじゃないかって、あなたの力弱いってことはね断罪されてるってことなんじゃないかなっていうふうに間違って読む人がいるかもしれない。しかしそういうふうにはなってないんですよ。苦難の日に力が尽きたら、なんだっていうんですか、あなたの力は弱いって書かれていますけども、これはミクロスっていう言葉が使われておりましてですね、わずかに弱いっていう言葉が小さい力であるっていうふうに、訳されることになります。だからもしあなたが苦難の日に力が尽きたら、 小さい力であるということを、まあ、意味しているわけですね。でどうですか、私たちの、実体験からして苦難の日に力が尽きた時に私の力は、小さい力しかないのである、まあ、このことを、認めたくない、うなじの固い方々もおられるかと思いますけれども、まあ、実際に本当に苦難の日に力が尽きたっていう経験を持っている人は本当に自分の力っていうのは小さいものなんだな、小さい力しかないんだなっていうことがね、この御言葉によって励まされるんじゃないかなっていうふうにね、こう思うわけであります。逆に言うとですね、災いの日と苦難の日を含む日常生活の中において、そうですよ、日常生活っていうのは悪い日もあればね、苦しい日もあるわけですよ。そういう日常生活において神は私たちが小さくて弱い存在で無力な、ものだということを知っておられるお方なのである、まあ、このような神観を持つことがすごく重要なんですよね。こういう御言葉をのその訳し方のニュアンスから神様がどのように、寛大なお方でありね、小さく弱い、存在である私たち一人一人に目をかけてくださっている、優しさに満ちたお方であるかっていうことを、学ぶことはとても大切なことなのであります。だから普通に訳された聖書を、まあ、普通に読んで全然いいんですけれども、それを読んでるうちにだんだんその何て言うのかな、自分で自分を追い詰めてしまうことがもしあった場合は、もしかしたらね、聖書の読み方っていうものの手ほどきとかね、こう細かいことに対する表現の違いっていうものを、あまり教えられていない人、そういうような環境に身を置いている可能性は、あります。で、私たちの教会におきましてはですね、そういった誤差の範囲かもしれませんけれどもですね、役者の気持ちも汲み取った上でですね、そういった表現のね、仕方がですね、神様がどのようなお方であるのかっていうね、福音につながっていきたいと思ってますね。アモス書の7章の1節から6節、そのことをね、端的に表しているその予言の言葉があります。神である主は私に示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を備えられた。その稲子が地の青草を食い尽くそうとした時、私は言った。神主よ、どうかお許しください。ヤコブはどうして生き残れるでしょう。彼は小さいのです。主はこれを思い直された。このようにね、取りなして祈られたらね、神様とアモスとの関係の中では普通にね、気分を害さずに読める人でもね、他の人からね、 A さんのね、心はね、小さくて弱いのですっていう風に取りなされたらね、なんだとこの野郎っていう風にね、ちょっとなんか心の中で無意識、なんていうかな、ドロドロのマグマがムカムカしてきたというようなね、人たちもなきにしもあらずでございます。しかしそれを神様との関係の中ではっきりと、祈り祈られているっていうことが分かってる人っていうのはね、こういうアモス書からね、他の人たちに対してもね、自分自身が祈られることに関してもね、自分は取るに足りないものであるっていうことを、祈られてもね、全然もうその怒りとかね、不満とか全然持ってくれない。もう全くその通りでございます。神様にそのような関係を、アーメンアーメンっていうふうに、祈り祈られている人たちっていうのはですね、人からそのようにね、この人はね、本当に取りも足りないものであるということを告白しね、弱くされてね、小さい力しか持っていないですっていうふうに本当のことをズバッて言われて取りなされて、そこから慰めの祈りにね、導かれてもですね、全然ね、心に内にね、ドロドロはないんですよね。もっと祈って、もっと祈ってって、もうこういうようなね、温度みたいなものが聞こえてくるというかね、その通りだその通りだっていう風にね、もっと自分自身が小さいことをね、取りなして祈ってくれってね、そうじゃなくて神様のね、小さきものに対する憐れみの目が閉ざされてるかもしれない、閉ざされるかもしれないね。 主はこれを思い直された。そしてそのことは起こらないと主は言われた。神である主は私に示された。見よ、神である主は責める日を呼ばれた。主は火は大いなる、淵を飲み込み、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った。神主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れるでしょう。彼は小さいのです。ここでもね、小さいって言ってますね。主はこれを思い直された。そしてそのことも起こらないと神である主は言われた。これがね、鳥なしの祈りの戦いなんですよね。祈り続けていくっていうことのね、戦いなわけでありますね。祈りを中断させるものっていうのは、自分自身がどこかで勘違いしてですね、あるいは鳥なしで祈る対象をどこかで勘違いしてですね、なんか立派なもののようにね、考えてしまう、思い込んでしまう、そういうところにあります。卑屈になるというのとは違うんですよね。それ卑屈になるっていうのは、アモスが言ってるところの彼は小さいのですっていうこととどこが違うんだ、表現同じじゃないか。表現同じかもしれないけれども、アモスはちゃんと文脈読むとですね、神様という、お方に対して祈ってるわけですよね。自分一人だよ、自分は小さい、自分はダメだ、自分は生きるに値しないものであるなんてことをうつ病的に言ってるわけではないんですよ。そこがですね、単なる肉の心と霊の心のね、全然違うところなんですね。信仰者としてのアイデンティティと、信仰を持つ前の肉の、死んだ自分自身の姿と全然違うところなんですよね。キリストにおいて神に祈っているものっていうのは、関係を保っているものっていうのはですね、その祈りの深さにおいて、自分自身もそうだし、そうですね、アモス自身が自分のことが小さくて無力なもの存在だ、苦難の日に力が尽きるものでしかないということが分かっていなければ、神様に対して他の人たちのことを取りなすときに、主をおやめください、彼は小さいんですって祈れるわけないじゃないですか。だからこれは何もですね、他者に対するですね、祈りの中の裁きではなくてね、よくいるでしょ、祈りの中でね、主よ、この人はこんなにね、私たちが忍耐したにもかかわらずね、失敗ばかり、罪ばかり犯してしまいます。いい加減悔い改めの心を与えてくださいみたいな、祈りの中で反論できない状況の中でね、裁くような人たち結構、以前いましたけどもね、今でもいるんじゃないですか。うん、いると思いますよ。まあ、話を聞いたところによるとね。そういうことで、祈りにおける裁きほど愚かなことはないわけです。祈りにおいて真実を語り続けていく。それは他者に対して取りなしを祈るときに嘘ついちゃダメです。自分自身が小さきもの、力が尽きたものとして、ちゃんと神様との関係の中で、己が何であるの、何者であるのか分かっている人通りに祈っていくっていうのが取りなしの祈りであって。背伸びしちゃダメなんですよ。背伸びしちゃダメです。全然そんな自分が小さなもんじゃなくて大いなるもんであるなんていうふうにね、勘違いして誤解してにもかかわらずね、宗教用語を使って自分は小さいものではございますと、他の人も小さいものでございますと、でも自分自身はね、本当は神様抜きでね、王様になってるわけでありますよね。他の人たちのことはね、奴隷だと思ってるわけですよ。どこかの部分で庶民だと思ってるわけで、まあ、みんな庶民だけどね、うん、祈ってる人だけが偉いっていうわけではない。主はこれを思い直された。そしてそのことも起こらないと神である主は言われた。イナゴも火もね、主はアモスの鳥なしの祈りによって、すなわち神主をどうかお許しください、ヤコブはどうして生き残れるでしょう、彼は小さいんです。2節、神主をどうかおやめください、ヤコブはどうして生き残れるでしょう、彼は小さいんです。5節、まあ、このような祈りに答えて、神様はそのことは起こらない、そのことも起こらないと、言われました。すなわち、聖書の神は、主は思い直されるお方なのであって、決して機械的に祈りに反応するだけのお方ではないということであります。自動機械ではないということですね。時計仕掛けの神様ってキリスト教合理主義の時代にね、神様は世界を創造したかもしれないけれども、存在するかもしれないけれども、神様は世界の人々に関与することをおやめになったっていうね、 そのような合理主義的な世界観を、が流行った時はありましたけど、まあそれも時代遅れでございますね。でも未だにそれが世俗化して、この世に祈ったら神様はこのように答えるのであって、あの世に祈ったらこのように答えるのであってっていう、聖書から何らかの法則を見出そうとしてね、法則なんてあるわけないんですよ。一人一人の人格と人格のぶつかり合いですよ。法則なんてあるわけないでしょうが、一つだけあるとするなら、それは法則というよりも神様のご人格であります。そして私たちの、気質というかね、性格傾向、個別対応に、神様は骨を折っておられるお方であってね、錯視定規に何らかの法則があって、それに対して、何かこうリアクションを示すお方ということではないんですよ。だから祈りも通り一辺倒では、神様の心深い身胸にね触れることができないまま終わってしまう。そうすると どんどん孤独感が増してくるわけです。自分のことを理解してくれる人が、神様もそうだし人々もそうなんじゃないかと。神との関係で自分自身が理解されてるっていう信頼感がない人っていうのは、人々との関係においても人々が自分のことを少しでも理解しようと、理解できなかったとしても理解しようと努めてくださるその、愛情にですね、信頼を寄せることとか、関心を寄せることに無頓着であります。どうせ自分なんて、どうせ他人なんてってね、自分は自分、他人は他人つってね、それでもう結局自己中心、自己義人っていうことになってくるわけですね。まあそうじゃなくて、神様がどのようなお方であるのか、切実に真心から正直に自分自身のこととして取りなし祈ったらですね、そのキリストの愛のゆえに、神様はですね、主よどうかおやめください、小さいですから生き残れるはずがありませんっていう正直な祈りに対して、きちんと応えてくださるお方であります。主はそのことは起こらないと言われましたが、その後何が起きたのでしょうか。アモス書の7章の7節から9節、主は私に示された、見よ、主は下げ振りを手に持って、下げ振りを使って築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に言われた、アモス何を見ているのか。私が下げ振りですと言うと、主は言われた、見よ、私は下げ振りを私のためにイスラエルの真ん中に垂れ下げる。私はもう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは、荒らされ、イスラエルの聖城は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に向かって立ち上がるということでね、最終的には神様の忍耐によってですね、神様の寛容によってですね、神様の愛によってですね、イスラエルの民、はですね、すごくこう、忍耐の限りを尽くされてね、我慢に我慢を重ねられた者たちであったんだけれども、それでも、神に立ち返ろうとしなかった、アモスの取りなしも、徒労に終わったとは考えないようにしましょう。そのような取りなしの祈りがもしなかったらですね、もっと早く滅びていたっていうことにもなりかねないし、もっとひどい状態になっていたっていうことにもなりかねないわけですよね。で、このようにですね、ちょっと分かりづらい文章かもしれませんけど、アモス書の7章の7節から9節にですね、もう二度と彼らを見過ごすことはないと言ってですね、その罪に対してですね、相応の対価を求めることになります。で、ここのアモス書の7章を、読み解いていくことがとても重要であります。そうでなければ神様は堪忍袋の尾が切れてですね、結局怒りを爆発させて裁きの炎を私たちに、当時の神の民にね、下したのではないか、怒りの鉄槌を下したのではないかって思ってしまうからであります。そうするとどうですか。私たちはこういう箇所を読んでですね、そのまま適応しようとするとですね、他の人たちに対してもね、自分自身に対しても堪忍袋の尾が切れてこのようなことになってしまった、今まで我慢に我慢を重ねてきたけれどもね、全然他の人は変わらない、自分自身も変わらない、もう堪忍袋の尾が切れてしまって、自分には嫌気がさせてしまった、他の人に対しても嫌悪感マックスであると、それだったら最初から繋がらなかった方がまだマシだったって言って、どんどんどんどん人間不信感が増してくるわけですよ。 そういう読み方をしてはならない箇所です。アモシ書の7章の7節から8節にはですね、一つの言葉が登場します。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、下げ振りという言葉が登場するんですね。この下げ振りとは何か。この下げ振りっていうのは、糸の先端に、重りをぶら下げて、その重りによって柱や、壁などの、垂直ですね、を確認するための建築測量器具のことであります。まあロープみたいなものに重い鉄球みたいな、ね、ものがあって、まあそういうので、まあ、測量していく器具のことを下げ振りというわけでありますね。吊り下ろすから下げ振りというわけであります。これはですね、もともとのヘブル語で、投げ振りの鉛の重りっていう、意味から、72訳ギリシャ語のですね、アダマスという言葉が使われて、いくことになります。ですから72訳では非常にアダマスといってですね、非常に硬い金属とか鋼鉄とかダイヤモンドとして、言い換えられているんですね。アダマスという言葉ですね。アダマスって言ったらもう非常に硬い金属っていうね、ことをイメージするわけです。ということはどういうことになりますか？神がキリストを十字架という下げ振りを私たちの真ん中に垂れ下げられたのであります。この下げ振りとは十字架のことであります。聖遺物としての十字架は木に過ぎないから、キリスト以外の何かが偶像礼拝的になってしまうなら神の言葉が不足している証拠であります。私たちは十字架の木そのものを拝んでいるわけではないのであります。まあ、その存在が確認されてね、科学的に立証された場合はね、それに対して相応の文化的なね、リスペクトっていうのを払わなければいけない、崇敬心っていうものを払う必要はありますけども、まあ、生物っていうのはほとんどが偽物で構成されている可能性もありますんでね、まあ、ここはまあ、普通に、日常的な感覚で言ってるわけですけどもね、調査しても調査してもですね、ノアの箱舟が嘘だったりとかですね、まあその何らかのね遺骨がね全然違う聖書にねゆかりのある人物の遺骨で何の関係もなかったとかですね、そのような歴史的な文献の証拠が出てきたとかですね、トイノの生涯譜はね、実は人間の顔に、がこう映ってるっていう話でね有名だけれども、その人間の顔っていうのは実は本物の人間の顔じゃなくてね、木彫りのね、人間のところに被せられていたから、そのような、顔がね、科学的に調査したら、まあ、映っていたということであったりとかね、もうね、まがいものばっかりですよ、だから、ね、そういうのね。それを、こう、崇敬心っていう、伝統的な言葉で、やったとしてもですね、まあ、ただの迷信でしょっていう話になりかねないわけでありますよね。だから安直にですね、何かこう十字架そのものを、これは、本物の十字架だからとかね、いうふうに、これはある意味では印でございますからね。まあ私もネックレスで十字架持ってますし、まあもうロザリオでも十字架ありますしね。まあ今礼拝中ですけどもね、まあマリア像とかタッケー像とかね、十字架像とかっていうのをきちんと立てております。印として、キリスト、十字架そのものを思い起こすというよりも、キリストのがつけられた十字架を思い起こすということであり、十字架を通してキリストが復活させられたことを思い出し、それが神に愛が表された場所そのものであるということを思い出す印としてね、アダマスとして下げ振りとしてね、このことを、思い起こしているわけであります。1番目、本来キリストを予告する聖堂の蛇は印として良いものであったということであります。ここは有名な箇所だと思いますけど、読み飛ばす方も結構多いです。民数記の21章の4節から9節、彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で知らせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。 私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。まあ、この蛇っていうのは別に偶然ではなくてね、サタンと悪霊のことをね象徴化させているっていうふうにも考えることができます。まあ事実その文字通り蛇っていうふうにね、現れたかもしれませんけどね、まあ、燃える蛇っていうふうにねでも言われていますんでね、まあそのようなことがあったと。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。噛まれたものは皆それを仰ぎ見れば生きるということ。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。もうこれはもう十字架をね、見上げて信ずる信仰以外何者でもないですよね。この聖堂の蛇っていうのは何なのかって、人の子が挙げられたように、荒野で挙げられたように、聖堂の蛇が挙げられましたけれども、その聖堂の蛇とは、生けるキリストイエス、ご自身のことであったということを予告しているんですね、これはね。キリストが十字架につけられた。まあ、それを見上げるならば、この世における邪悪な霊どもから、噛みつかれても、害を受けることがない。傷を受けたとしても、害、その人にとってその害を受けることはないということ。ね、傷は痛みますけど、まあ治ります。でも害はねずっとこう毒のように残ってしまいますもんね。そういうことはなくなってしまう。2番目、主を信頼していたヒゼキヤ王は偶像を破壊したということであります。これは第二フェーズに入ります。第二列王記の18章の4節、高きところを取り除きヒゼキヤ王は宗教改革を行いました。石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。まあ、これですね。モーセのが作った聖堂の蛇を砕いた。まあ、これだけのことをする人はなかなかいないですよね。まあ、もちろんね、宗教改革期に限らずですね、まあ、こういった製品だとかですね、製遺物だとかですね、まあ、聖堂だとかそういったものに対する、聖画像破壊運動みたいなものね、それに対する抵抗運動だとかね、擁護運動だとかっていうものが対立してきた歴史的な事実はございます。しかしそれはですね、初代教会以降の出来事というよりも、初代教会以前の旧約聖書からもうすでにそのような宗教改革が起きていたということであります。それが継続したかどうかは別にしてね、完遂されたかどうかっていうのは別にしてね、完遂しなかったわけでありますけれども、しかしね、モーセが作った聖堂の蛇、つまりその当時では本物だということが証明されて分かっていた、代物であります。それを砕いたわけですよね。それには相応の理由があるはずです。それ何か、その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである。これはネフシタンと呼ばれていた。つまり十字架っていうのはキリストを、思い起こすのに良いものです。印として良いものでありますけれども、しかしその十字架そのものを神として拝んでいたら偶像になります。それはもちろんね、この十字架こそ神なんだと、下げ振りこそ神なのであると、聖堂の蛇こそが神なのであると、そこに神聖が宿るのである。キリストの現存はありますけれども、しかしそれ自体が偶像になってしまうと、そして礼拝対象になってしまうとダメなんです。だから私たちもいろんなそういう天使像とかですね、イエス像とかマリア像とか十字架像ありますけど、それらに対して手を拝んでね、合わせて祈るっていうことは所作としては、とりあえず一度もないです。他の教会にいた時にそのようなマリア像とかね、あった時にはそういうのはあるかもしれない、あることもありますけどもね、しかしそれはキリスト教限定でございます。仏教の偶像だとかね、そういうのも、ただヒゼキヤ王は同じユダヤ教の範囲の内の中でモーセが作った、本物の聖堂の蛇を砕いたっていうのが大したもんでございます。それほど聖堂の蛇に対する偶像礼拝がひどかったということですね。聖堂の蛇、神ご自身じゃなくて聖堂の蛇そのものを偶像礼拝してしまったということですね。で、3番目、聖堂の蛇とはキリストの予告であった。どこにそんなことが書かれてあるのか。 ね、想像、あなたの想像も大概にせよと言うかもしれませんけど、イエス様ご自身の言葉です。ヨハネの福音書3章14節から15節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。どこに？天国にあげられる、神の国にあげられるっていうのは昇天のことであります。ここで言われているのは、荒野で蛇をあげたようにって書かれていますから、同じ論法で言うと、地上において十字架につけられてあげられるってことです、要するに。それは信じる者が、なぜキリストは十字架につけられなければいけなかったかというと、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つからです。同じように聖堂の蛇を、旗竿につけて、上に掲げた時に、それを見上げた者は、生きる者になった。同じように十字架につけられたキリストを見上げる者は、命を得るためであった。しかもそれは、尽きることのある命ではなくて、尽きることのない永遠の命を持つためであった。それは信仰によるのだということですね。だから、見上げるということと信じるということは同じことなんですよ。ただ何を見上げるのか。聖堂の蛇を見上げるのか。それとも、見えないけれども、十字架につけられたキリストを見上げて、信頼していくのか。ここに神の愛がある。ここに私の人生の意味と価値が全部詰まっておられる。詰まっている。キリストこそ私の救い主である。すべての謎がキリストによって、解き明かされるのである。全てを十字架につけられたキリストに委ねている、人はですね、キリストを見上げれば見上げるほどキリストを信頼するっていうことにつながっていくことになるわけですね。そうすればサタンがちょっかいを出す、ね、燃える蛇のようにですね、噛んだら死ぬ、ね、世に巻き込まれて罪の中で死ぬことになるぞみたいな嘘にね、騙されること必要がなくなってくるです。故に私たちにとってキリストの十字架は神の言葉とその出来事であり、言葉だけではなくてそれ以上に出来事であり、さらには宣教の言葉の愚かさによって教会を通して伝えられた、ものであります。キリストの十字架はね。教会が伝えるのは、偶像ではないわけです。印ではないわけです。その印や、象徴が、の本体であるキリストご自身なわけですね。しかもその、どっかの知らないキリストイエスではなくてね、自分勝手に考えたスピリチュアルなキリストではなくてね、神の言葉によって裏打ちされた十字架につけられたキリストと同一人物でなければいけない。第一コリントの1章の21節から25節。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたんです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと書かれている通りです。使徒パウロは日常と非日常のように思える災いの日と苦難の日の中で、キリストと共にそこから離れずに、神の言葉を十字架の言葉として表現したわけですね。表現し続けたわけであります。第一コリントの1章の17節から20節。なぜそのように、証言し続けることができたのかというとね、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？特にリベラリズムに関与している人たちっていうのは、教養としてのキリスト教の知識はすごいんですけれども、まあ、語学に関しても、そこら辺の説教者よりも詳しい人たちが、ぞろぞろいるんじゃないだろうかっていう話ではございますけどね。まあ、実際そうだと思うんですけどもね。まあ、しかしながらですね、自分自身が神から使わされた本当の 意味っていうものを知らない一般の方々と同じであるというところでは共通点があります。なのでそのような方々からキリスト教の知識の話を聞いたとしてもですね、結局のところその上辺だけの知識は、情報は入ってくる、しかし知恵が入ってこないんですよね。しかもその知恵とか知識っていうものの、量というよりは質ですよね。三位一体の神の知恵なのか、それとも人の知恵なのかって言われた時に、結局のところ神学的な知識でしかないっていうことがわかります。言語学的な知恵でしかない、知識でしかないということがわかります。そういった人間由来の知識とか知恵っていうものは習得可能なわけである、頑張れば。しかしね、神からの啓示としての知恵と知識っていうものは、信仰、キリストを信じる信仰によらずしては決して理解することはできないということであります。で、なぜそのような知恵と知識が与えられるか、それはもうキリストに対する信仰が深まるためであります。十字架が分かるためであります。そうだとしたら、日常生活の中のキリスト者が神に対する礼拝と信仰を貫き続けるにあたってどうすればよいのでしょうかっていうね、問いに直面します。ここで4点ですね、指摘したいと思います。1番目は神の国と神の義を求め続けること、これであります。マタイの福音書6章33節から34節、まず神の国と神の義を求めなさい、これはね、現在形が使われております。ギリシャ語の現在形っていうのは継続も表しますので、求め続けなさいということであります。神の国を求め続けなさい、神の義を求め続けなさいということです。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくて良いのです。明日のことは明日が心配します、苦労はその日その日に十分ありますということですね。でもそれ、神の国と神の義から外れて何かを集中的にこう求め続けていくってことを、してしまうとですね、私たちは一気に不安になってしまいます。一気にこう倒れてしまうことになりかねません。2番目、キリストの招きに応えていくことですね。マタイの福音書の11章28節から30節、有名な言葉ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首を負いやすく、私の荷は軽いからです、ということでね、自分がちょっとイライラしてきたなとか、怒りがちょっとすごいこうコントロール制御不能になってきたなって思った時はですね、疲れてる証拠であります。で、その疲れっていうのは心身の疲れももちろんあります。睡眠不足ももちろんございます。霊的疲労感であります。じゃあ霊的疲労感っていうのはどこから出てくるのかっていう話なんですけど、それは神様がその人にだけ託された重荷というものをキリストの対する信頼と信仰によって成し遂げるっていうことから離れてですね、自分の力でそれを成し遂げようとするときに霊的疲労感っていうのものすごく出てきます。だから神様からの証明やね、それに証明を実現するためのものは与えられているんだけども、その代わりに自分の力と才能や能力、そういったもので神から示されたことを実行しようとするとですね、一気に疲れてしまうということでありますね。もちろん本当にね、疲れた人、重荷を負ってる人ってね、でもここに疲れた重荷を持っているっていうね、ところ、重荷っていうのはフォルティオンというギリシャ語でございますからね、神との関係におけるその人にしか担えない重荷っていう意味でございますからね、他者は関係ないんですよ。だからこれはもう神様と私との関係における信仰者の関係におけるね、疲れ、重荷というふうにね、でも全てっていうふうに言われていますからね、信仰者には限らずっていうふうに読むこともできますけどね、特に私たちキリストを信じる者たちにとってみればね、それでも疲れているとするならば、もっとキリストの招きにね、応えてね、いかなければ減り下ることもね、行こうこともできないということでありますね。だからもっともっとキリストから、憩いと安らぎを学んでいく、学び続けていくということでありますね。何度だって休むことを学び続けていく、そうじゃなくても毎日は忙しいのであります。だから疲れ切って疲労困憊になってしまうわけであります、ね、 だからあえてキリストからどうすれば自分自身は行こうて、平安に預かることができ安らぐことができるのかっていうことをね、求めていけば神様それをキリストにおいて与えてくださるわけですね。で3番目、キリストを信じて聖霊に満たされるならば霊的な渇きが潤されるということでありますね。聖霊に満たされること、そして霊的な渇きが聖霊によって、潤されるということ。ヨハネの福音書7章の37節から39節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から池で水の川が流れ出るようになります。私はもう心が渇ききっておりますという人の特徴っていうのは、キリストを信じていない不信仰だらけの塊っていうことになってしまいます。イエスはご自分を信じる者が受けることになる聖霊、御霊についてこう言われたのである。だからキリストを信じない人が聖霊によって潤されて渇きが満たされるなんてことはあってはたまるものかって話なんですよね。キリストを心から信じて、でどこまで信じればいいのか、聖霊によって生ける泉の水の川の流れがね、溢れ出るほどまで永遠の命が溢れて、自分自身が死んだ体が蘇るような感覚を受け取ることができるような生き方がなぜできるのかって自分でも不思議に思うぐらい潤っていく。私を信じる者は聖書が言っているとおり、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。それは御霊についてこう言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったね、御霊はまだ下っていなかったね。しかし今や教会によって信仰と聖霊によってキリストの霊がですね、今日私たち一人一人に、信仰者に一人一人に聖霊が与えられている。あとは聖霊に満たされてですね、キリストを信じることを深めていって、霊的な渇きは潤されていくことが大切であります。でそれは個人的な神秘主義に還元されるというよりは共同体、教会共同体において潤されるということであります。だから交わりが必要なんですよ。私たちは互いの真実な交わりがなされることによって、霊的欲求が満たされていくということになるわけです。4番目、荒野の中の教会の祈り。使徒の働きの4章の31節から35節。彼らが祈り終えると集まっていた場所が揺れ動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自主や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったということですね。だから荒野の中におけるモーセに反逆したイスラエルの民っていうのは、エジプトから出たのはいいんだけど、この世からね脱出することができたのはいいんだけどですね、キリスト者がこの世から脱出してキリスト教会の一員になるということまではいいんですけども、しかしその後のキリスト者の歩み、キリスト教会の歩みにおいてですね、この教会は邪悪な世の元にある、荒野の中にあるっていうことにおいて祈りを必要としている、互いに祈りを必要としているっていうことに気づいていないっていうことが問題点なわけですね。しかし初代教会はそのことをよく分かっていたので、互いに力強く祈り合っていたわけですね。でそして、主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。そして共有生活が始まり、誰一人としてひもじいものがいなかったっていうような状況がね、担われていったっていうことであります。荒野の中において一番大切なのは助け合いであります。みんなあるものをもってして、与えられたものをもってして、それを交換していくこと、共有していくことが重要であります。霊的なものを、与える人はそれを惜しみなく与え、物質的なものを、お返しする人はそれを惜しみなく与え、心から喜んで、例えば霊的な、奉仕をするときに、いやいやながらじゃなくて喜んでやるに決まってるじゃないですか、ね、手術礼拝の奉仕を、霊的なものをみんなに提供していくわけで、値段はつけられませんよね。しかしながら福音を キリストを伝えるっていうことに関してね、それを、いやいやながらではなくて心から喜んでそれを伝えていく、いや伝えねばならないのだという使命感に燃えてですね、それはそのために私たちは奉仕者は神から使わされたんだっていう感覚心を持って、そしてそれを奉仕を受ける側はね、その奉仕を受けることによって日々成長していく、人格的に成長していく、教会として成熟していく。それは何の成熟か、愛の成熟である、神の愛における成熟である、神の愛に通じることである、キリストの十字架の神秘に通じることである。そのために奉仕を、受けるものから今度奉仕を捧げるものになっていく。ここに狭い意味での献身と広い意味での献身は違いはありませんよ。献身は献身であります。じゃあなぜそのような献身が可能になったか、キリストが私たちのために神にご自身の体を捧げてくださったからであります。さて本文には次のように書いてあります。以上の通りキリストはあなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと、いいと8節で書かれておりますね。で、鍵括弧で引用されているのは詩編の40編の6節であります。あなたは生贄や捧げ物うんぬんかんぬんというところでありますね。お喜びになりませんでした、ここまでは詩編の40編の6節であります。で、ヘブル書の、10章の6節には全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでしたって同じことが書いてあるわけですね。キリストの言葉として詩編をしかも何度も何度も引用しているから、私たちも詩編をキリストの詩としてだけでなくね、聖書を読むときはキリストについて神の言葉っていうものは書かれたものであるということを知らねばなりません。どうやって知るんですか？2点。1番目、キリストはに見られる見受けられることですけど、キリストは、何をしたかというと聖書全体を解説してくださるお方なんです。ルカの福音書の24章の13節から27節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事、つまり十字架におけるキリストの死の出来事すべてについて語り話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると2人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことはあなただけはご存じないんですか？イエスがどんなことですかと言われて二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。まだこの時点ではクレオパともう一人の弟子の、キリスト感というのは預言者であったということ。しかも力のある預言者だから預言者の中でもおそらくね強力な部類に入る方っていうような認識でした。それなのに私たちの祭司長たちや義人たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいましたと。で、どんなことですかというイエスの質問に対して十字架の出来事を言ったわけですね。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。彼らの望みというのは地上の解放であって霊的解放や神の国における解放ではなかった。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちとの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ここでですね、十字架の死の出来事とですね、イエスが預言者であることとですね、地上における望みであるということとですね、イエスの復活の、出来事に対して困惑している、全然辻褄が合っていないっていう状況下のクレオパともう一人の弟子の話であったということがわかります。で、私たちもキリストの十字架と復活がですね、ちぐはぐに張りぼてになっている可能性もあります。そこでイエスは彼らに言われた。 ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと言って嘆いてくださったわけですね。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと言われております。キリストは聖書全体を私たちに解き明かしてくださるお方であり、その解き明かしの奉仕者たちを与えてくださるお方であり、その解き明かしによって日々の生活を信仰者として生きるように促すお方でもあります。で、2番目、キリストは聖餐式において私たちの目を開いてくださるお方です。ルカの福音書の24章の28節から30日です。エマオの途上での2人の弟子たち、クレオパともう一人の人、まあ、もう一人の人誰かってね、名前出てきませんですけどね、ここのもう一人の弟子のところに私の名前を入れるわけですよね。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。これは普通の食事会というよりも生産式そのものであります。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。聖書が解き明かされて、そしてイエスによる生産式に預かる、これによって目が開かれていく。それは教会なんですよね。だから聖書の福音を解き明かす説教と生産式は、教会の核をなすということはね、教会が教会であるゆえんであるということがね、言われているわけであります。神は全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物を喜ばなかったとするならば、何を喜んだのだろうかというふうに質問心が出てくる人っていうのは鋭いと思います。私たちは今何を喜んでいるのでしょうか。未だに自己犠牲とか自己中心にまみれた生き方をしているならば残念でしかありません。自己犠牲を喜んでいますか？自己中心にまみれた生き方に満足感を持っていますでしょうか？キリストの十字架の犠牲を仰ぎ見てですね、これを喜ばなければならないし、心から喜びたいと願う次第です。それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを建てるために初めのものを廃止されるんです。9節。これはね、今私はあなたの御心を行うために来ましたというのはですね、詩編40編の7節から8節の要約であります。自分自身の意向ではなくて、己の欲望を満たすのでもなくて、神の御旨をひたすらに切実に心から喜んで実践したいと私たちは本気で願っているでしょうか。詩編の40編7節から8節、要約せずに引用します。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。キリストはご自身の喜びを求めて来られたお方ではなくて、神の御心を行うことを喜びとして来られたんです。だからこそ私たちはキリストを信じて、キリストがお喜びになられることを我が喜びとしていく生き方にしていき、キリストが悲しまれると思ったことから避けていく歩みに生きていくっていうことにね、つながっていくわけでありますね。ウェストミンスター大教理問答の中には有名なこのようなことが書いてあります。人間の主な最高の目的は何であるか、まあ、これに対する答えがですね、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し、永遠に神を全く喜ぶことであると、いうことですね。私たちは神を喜んでいるでしょう。もちろん神を喜んでいないような人生であるのであるならば、私たちは目標喪失、人生の目標喪失に出会っているということでしかないし、真の喜びを知らないということであります。詩編73編の24節から28節、あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたの背き、不実を行う者は、あなたは皆滅ぼされます。しかし私にとって神の御側にいることが幸せです。 私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎます。これ私がそういうふうにすれっていうふうに奨励されてるんですか？そうじゃないですね。キリストが神を我が酒どころとし、神のすべての御業を語り継げたお方であるということを、あなたは信じるかっていうふうにね、今でもこの御言葉を通して叫んでるわけです。ヘブル書の著者が事実上詩編40編を何度も引用しているのは煩雑な手続きではありませんでした。キリストの犠牲がなされて以来、キリストにおける神の義、完全な義は律法の犠牲を全然不要としてしまったことを私たちが知るためであります。もう律法に定められた犠牲を捧げる必要はないということであります。実際私たちは神の言葉から日々何度も語り続けられて聞き続けなければすぐに忘却の彼方でありますね。神との関係で語られ続けなければならないとすると、対人関係においても私たちは正されて砕かれて、自分自身と相手がとの関係が修復されていかなければならないし、修復されたいと、祈り願うものであります。箴言の27章の17節、鉄は鉄によって解かれ、人はその友によって解かれると書いてある通りです。また次のようにも言われています。詩編の34編の18節、主は心の内砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。そしてヘブル書10章10節には次のように、ダメ押しのように書かれています。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。この御心とは神の御旨のことであります。私たちが心から喜びとする絶対的な意志であります。それはね、己が自己判断で自分勝手に決めた誓いではありません。神の意志であります。御心っていうのは自分自身の空想した、神のご計画なのかなって、そうじゃないです。ちゃんと神の言葉に裏打ちされて聖霊に導かれた御心であり、教会共同体の中で吟味された御心でなければならない。自分はこのように思うんだけれども、皆さんはどう思うか。これが識別の第一歩ですよ。しかしながら神の御旨は抽象的なものではありません。神の御心、神の御心って言ってるうちにだんだん抽象的になるものなんですよ。私たちは非常に神の御旨っていうのは非常に具体的なものであります。すなわちキリストを十字架の犠牲に引き渡して、神に対してキリストが信頼して心から喜んで、そして服従したことの一切を私たちは模範とするだけではありません。実際に信仰、心からの真実、そして服従を自分自身の何がしかの力と行為によらずに、キリストの体の献身によって根拠づけたのであります。私たちが神に服従を誓う、心から真実を尽くして歩んでいく、心から喜んでいく、それが可能になったのは全てですね、キリストの十字架における体の献身というもの、犠牲的な献身というものがね、どうしても不可欠だったんです。そうでなければ狭い意味での献身も広い意味での献身も私たちの、努力の沙汰次第ということになるわけです。その結果、私たちは聖なるものとされたのであります。ここの聖なるものっていうのはアギア像という言葉でね、人を性別するとか神専用に特定するという意味です。キリストの花嫁として私たちはキリストの聖聖と聖果にも預かっていますけれども、それは夫婦関係に代表される互いに愛し合うことに基づいております。互いに愛し合うことが聖聖の土台でありまして、互いに愛し続けることが聖果の土台であり続けるわけです。知ってました？キリストは愛のゆえに私たち、すなわち教会を神の所有として聖なるものとして捧げたのであります。エペソ書の5章の26節から27節、キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、本日はキリストの体の献身と題して、キリストの十字架がいかに私たちの信仰生活にとって、また教会生活にとって、日常生活にとって、自分自身が小さく愚かで無力な存在であるかということを徹底的に知らしめ、キリストを見上げることによって永遠の命に生きるものとされるということの、 教えられました。どうか私たちが一人一人が、教会のつながりの中でキリストの花嫁と、されて、言い換えるならば栄光の教会というふうに言われていますけれども、キリストの前に立たせるように取り扱われる、そのことを心に覚えて、日々の生活の自分勝手な目標を、あなたに明け渡して一旦捨てて、神の、平安に満ちた、計画に、キリストへの信頼をに基づいて、焦点を合わせていくことができますように助け導いてください。キリストの平安に、留まり続けることができますように。この世の不安に心がかき乱されて、困惑し卒倒してしまうことがないようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。